11月18日火曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。国間は今年4回目となるミサイル発射について、戦術誘導弾の検証射撃試験を行ったと報じました。国間と中国の間を貨物列車が往復し、2本目の列車も中国に入ったことから、1年5ヶ月ぶりに定期運行が再開されたとみられています。大統領選挙に向けて与野党の公認候補2人によるテレビ討論会が27日に行われることになりました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。北韓の朝鮮中央通信は17日に発射したミサイルについて、国防科学院などの計画に基づき戦術誘導弾の検証射撃試験を行ったと報じました。記事と一緒に掲載された写真から、発射されたのは新型短距離弾道ミサイルの KN-24 とみられます。朝鮮中央通信は今回の発射について、生産中の戦術誘導弾を検閲し、兵器体系の正確性を検証するために行ったと明らかにしました。金正恩国務委員長は試験発射を視察しなかった模様です。北韓が今年4回目のミサイル発射を行ったことについて、北韓問題を担当する韓日米3国の外交当局者は電話会議を開き、安全保障上の懸念を共有しました。外交部のノギュドク韓半島平和交渉本部長は17日、アメリカのソン・キム北韓担当特別代表と日本の船越アジア大洋州局長と電話会議を行い、北韓が発射した短距離弾道ミサイルに関する分析を共有し、今後の対応策について議論しました。外交部によりますと、三国は北韓の今後の動向を注視しつつ、韓半島情勢の安定と早期の対話再開に向けた協力を続けていくことで一致したということです。日本の外務省も最近の北韓に関する情勢分析と核兵器やミサイルの開発状況に対する懸念を共有したとして、外交的対応と国連安保理決議の履行、地域の抑止力強化の観点から三国が協力することにしたと明らかにしました。ソン・キム代表は北韓のミサイル発射に懸念を示しながらも、依然として前提条件なしでの対話は開かれていると強調しました。一方、アメリカ軍のインド太平洋軍司令部は今回の発射が即時に脅威となることはないと評価しているとしたものの、北韓の兵器プログラムが安保上の懸念となることの影響を考慮していると述べました。その一方で、アメリカ国務省は相次ぐミサイル発射にもかかわらず北韓に対する外交的アプローチを維持しているとも話しています。北韓と中国の間を貨物列車が往復し、1年5ヶ月ぶりに運行が再開されたのに続き、2本目の列車が北韓から中国に到着したことが分かりました。16日に中国入りした北韓の列車は、油や小麦粉などの食料品や医薬品などの緊急物資を積んで、17日午前7時ごろに北韓に戻っていきました。政府消息筋によりますと、当分の間、毎日10両から20両規模の貨物列車が、丹東新二間で定期運行される見通しだということです。大統領選挙の投票日まで残り50日と迫っている中、各候補の支持率が拮抗し、かつてない混戦模様となっています。共に民主党のイ・ジェミョン氏、国民の力のユン・ソンニョル氏が接戦を繰り広げる中、国民の党のアン・チョルス氏が年初から追い上げを見せ、最近の世論調査では 2強1中の様相を呈しています。有力候補の2人はいずれも自身や家族に関する疑惑で支持率に大きな影響を及ぼしているほか、世論調査でも1位が頻繁に入れ替わっていることから、前代未聞の大統領選挙だという声も上がっています。18日に発表された世論調査の結果を見ても、朝鮮日報はユン・ソンニョル氏は 32.8%、 イ・ジェミョン氏は 31.7% で僅差の接戦となっていると報じ、中央日報の世論調査でも同じ傾向を示しています。専門家によりますと、選挙50日前に1位の候補が頻繁に入れ替わるのは今回が初めてだということです。このため政権交代を求める声が優勢である状況で、ユン・ソンニョル氏とアン・チョルス氏の一本化が行われるかどうかに注目が集まっています。3月9日の大統領選挙を前に、与党共に民主党のイ・ジェミョン氏と最大野党国民の力のユン・ソンニョル氏の公認候補2人によるテレビ討論会が27日夜に2時間にわたって行われることになりました。共に民主党の選挙対策委員会は18日、共に民主党と国民の力は地上波テレビ局3社にテレビ討論の開催を要請し、今日正式な回答を受けたとして、テレビ討論の開催が正式に決まったことを明らかにしました。共に民主党と国民の力は先週、テレビ討論に向けた実務交渉を行い、旧正月の連休前にイ・ジェミョン氏とユン・ソンニョル氏の2人によるテレビ討論を行うことで合意し、地上波各局に討論の合同開催を要請していました。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
ムン・ジェイン大統領が訪問中の UAE アラブ首長国連邦で、首都アブダビの石油施設とアブダビ国際空港がドローンによるものとみられる攻撃を受けましたが、ドバイに滞在中のムン大統領は予定通りの日程をこなしています。 AP 通信によりますと、火災発生直後にイエメンの武装組織フーシ派が UAE を攻撃したという声明を出しました。一方、ムン大統領は首都アブダビから100キロ余り離れているドバイに滞在していて、この日はドバイで開かれた持続可能性週間の開幕式で基調演説を行ったほか、ドバイ万博の韓国間関係者との昼食会などの日程を予定通り行いました。日本の林芳正外相が外交演説で、特と日本でいう竹島の領有権を主張したことについて、韓国政府が即時撤回を求めて抗議しました。外交部は17日、報道官名義の声明を出し、日本政府は歴史的、地理的、国際法的に明らかに我々の固有の領土である特都に対する不当な主張と試みを即刻やめるべきだとした上で、強く抗議し即刻撤回することを厳重に促すと述べました。また岸田首相が施政方針演説で韓国を重要な隣国としながらも、両国の懸案をめぐっては韓国に一貫した立場から適切な対応を強く求めていくとしたことについて、韓国の外交部当局者は、両国政府は懸案の解決策を模索するため一緒に知恵を絞らなければならないとの立場を示しました。中央防疫対策本部によりますと、新型コロナの新たな感染者は18日午前0時までに4072人が確認され、累計で70万102人となりました。重症患者は前の日より36人減って543人となり、 2日連続500人台で減少傾向が続いています。重症患者向けの病床の使用率も 20% 台となっています。政府は18日から感染リスクの低い施設に対してワクチン接種が完了したことや PCR 検査で陰性であることを証明する防疫パスの提示を解除することにしました。政府はただ今週末にもオミクロン株が優勢になるものと予想されているだけに感染状況が悪化すれば再び調整する可能性があるとしています。メタバースなどのオンライン産業が注目を集めている影響もあって、中高生の将来の夢でコンピューター工学者やソフトウェア開発者のランキングが上昇しています。教育部と韓国職業能力開発院は18日、生徒や保護者を対象に行った進路に関するオンラインアンケートの結果を発表しました。それによりますと、小学生の将来の夢1位はスポーツ選手、中高生の将来の夢1位は教師でした。一方、中高生の間では将来の夢としてコンピューター工学者やソフトウェア開発者のランキングが高くなっていました。これについて、新型コロナの影響でオンライン産業の成長が加速化したことから、ソフトウェア開発者や仮想・拡張現実の専門家などに対する関心が高まったためと分析されています。以上、イ・ジンヒョンがお伝えしました。